君と君と君とあなたと。この番組は舞台私と私と私とあたしの脚本家水谷篤人がなぜこの舞台を上演するに至ったのか、その創作にまつわる理念裏側を出演者とともに語るポッドキャストです。舞台を見た人も、これからご覧になる人も、会場には行けなかったよという方も、普段なかなか耳にすることのない創作の裏側を覗いていただければ嬉しいです。
皆さんこんにちは。メインパーソナリティを務める脚本家の水谷篤人です。本日もゲストをお招きしています。あたし役辻真由子さんです。
はい、あたし役辻真由子です。よろしくお願いします。
はい、辻さんは初回の配信も聞いたもんね。どうでした、はい、聞いてみて。
面白かったです。みんななんか自分のことをちゃんと話してて、みんな話すの上手だなってあとなんか、ラジオってほとんど聞かないんで私。
ああそうなんだ。
ラジオって落ち着くんだなって思いました、聞いてて。
おー、落ち着く。はい、まあ、それはなんか新しい発見だったかもしれないよね。まあ、今回ね、前回に引き続き、あの劇場でそのまま、はい、なんなら辻さんはね、さっきの泉さんの収録回も見てたんだけど、
はい、
そう静かにしてね、
はい、
スッて。いや俺は気づかなかった、やってる時気づかなかったけど終わったら、あ辻さんいたみたいな、みんないなくなってるみたいな、先帰っちゃったみたいな、
はい、
いや偉いねみんな静かに帰って。
いや本当に、みんな優等生ですね。
優等生でした。でもどうだった辻さんは泉さんの喋りを見て。
やっぱ素晴らしいですね泉ちゃんは。なんかもうよどみなく言葉をつらつらつらつらと、
そうだね、
なんか稽古中も、もう小屋に入っても控え室でも
控え室でも、もういつでも泉は喋るみたいな感じになってる。
やっぱいつでも泉ちゃんはああいう感じの元気で、本当に気配りができて、
確かに
本当に素晴らしいなっていつも、
そうだね、
いつも学ばせてもらってますね。
確かにどの場面にいてもね、確かに変わらずブレずに、
ブレずにしっかりしてて、
めっちゃ不機嫌な日とかそんなないもんね。
ないですね。
ないもんね。じゃあ辻さんは違うってこと？
私ですか？不機嫌な日？
不機嫌じゃなくてもいいんだけど。
でも私も基本的にはそんなには変わらないタイプだとは思います。
なるほど、自己分析としてはね。
自己分析としては、でも、この舞台はかなりブレブレでしたね。
あやばいやばい、もう本編に本編に入りかけてるよ。あ、まあいいかいいか、ちょっとじゃあどんどん行っちゃおうか。
はい、
はい、じゃあそれでは、今日のメインテーマに入りましょう。今回のテーマは、私とは何だったのか、どう演じたのかということになります。
はい、
はい、どうですか私役。
私役ですか。
まず最初の印象を聞こうか。
あ、
初見
ですね。初見はふわふわしている子なんだなって思ったんですよ。でも一体この子はなぜここに存在しているのか、
もうそれずっと言ってたもんね。
そうで、どういった目的があるのかっていうのが分からなかったので、そのままこう稽古が始まって立ち稽古になるっていうところがめちゃくちゃ不安で、こんな、なんか言葉セリフ自分の中から出てこないよっていう気持ちでいっぱいだったんですよ私は。だから、最初立ち稽古始めた時も、
はいはいはい、
まだ台本が、
そうだね、
最後までまだでき
てなかった、ね、なかった
それに関してなんかこう、結局このあたしさんはどこに向かって進んでいく人なのだろうか、
そうですよね、
っていう、こう不安感っていうか、その
不安、ね、
セリフ、このままじゃ私はこのセリフは言えない
役者っぽい発言が飛び出しましたよ
っていう気持ちでいっぱいで、泣きそうでした
泣きそうでした。すごいな。いやでもなんか今の発言はすげえ役者っぽかった。このままでは私このセリフを言えないって役者しか言わないからね。
いやでも本当にそんな感じで、一体なぜ私はこの台本を読んでいるんだっていう
哲学者か哲学者じゃなくて
感じでしたね。でもきっと、
きっと
なんか水谷さんはすごくこう いろんな思いでこの台本を作っていらっしゃると思うので、何か意図があるので、その意図をつかみたいなとは思ってはいたんですけど、でも結末が見えないっていうところで、私はかなり濃乱してました。
濃乱していた。濃乱だってやばい、ね、それは私さん絶対使わない言葉だよ ね。濃乱は言わないよ、そうね。いやでもここのところはね、やっぱり何回か川さんの回でも話したところではあるけど、そう、意図だよね、意図。これ結構今回のなんていうの、裏テーマみたいな感じになってるけど、
はい、
なんて言ったんだろうな、要は意図したものって、実は脆いところがあるみたいなのが、ちょっとね、あのうーんって今言ってるけど、そうやっぱりちょっと全体としてはあったのかなっていう、そう、まあ、言葉だけじゃダメみたいな話さ、ちょっとしてたけど、そう、もちろん私役をこうしようとか結末こうしようっていうのは全くなかったら問題があるけど、ただし全部掴んでるかっつうと、いやそれは実はみたいな、その私が物語の最後に向かって何か変化を遂げたり、あるいは逆に失敗したりとか、何かが起こるってことは分かってるんだけど、どう行くかに関しては、知ってるわけじゃないみたいな、で知らないからこそジャンプしたり、飛び跳ねたりしなきゃいけないってことがあったりするんで、まあ、でも辻さんやる辻さんからすると、まあ、そんなことは知ったことじゃないみたいなところはなくはないのかもしれないですけどね、
いやでも、まあ、今、もう3公演終わって、今日に来て、まあ、最後、今日の最後の公演で、なんとなく、あ、私ってこういう感じなんじゃないかってもうちょっと分かってきた感じはあったんですよ、今日。そのなんか幸福感みたいな、嬉しさはなんか今日ありましたね。
その発見については言語化できるものなの？
そうですね、なんでしょうね、こう全部がつながっていった感じですかね。その私さんはなんかこう一瞬一瞬何を考えているかっていうところがもう少し見えてきた部分はあったんじゃないかなって今日の公演を終えて感じられるなって、もう本当に初日とか
初日
本当に怖くて、
あ、そう、
これどういう風に受け取っていただくんだろうかっていうところ、やっぱ、まあ、水谷さんもそうだったとは、そうだったとは思うんですけど、でも私っていうキャラクターが、まあ、セリフが尻滅裂
に
私からしたら、まあね、私この辻真由子からすると、そう見えるので、この行間というか、この間に私は何を感じているのかとか、何を思っているのかとかが、なんか本当に探すのが大変でしたね。
なるほどね。でもさ、今日なんかね、そうそう、まあ、土曜日の今夜ですけど、の回にお客さんにさ、辻さんは当て書きだったんですかみたいなことね、言われてたもんね。
はい、
どうでしょう、そのコメントについては。
めちゃくちゃ嬉しかったです。純粋に、
純粋にね、
はい、
すごい苦労した相手なだけに。
そうですね、まあ、まだまだだなとは正直
厳しいな
思いますけど、まあ、水谷さんが選んだ、私という役、辻真由子にキャスティングしていただいたんで、まあそりゃそうか、
そりゃそうかってなんだ。
水谷さんの力量は、
いやいやいや、
そうですよね。
そういう言ってたのか分かんないけど、
違いますか。
いやでも今の話聞いてて思ったけど、いやそれはやっぱ役者はすごいなと思ったけど、っていうか多分自分だったらなんかそういう理解できない役とか、え、これどうなってんのってなってたら多分、本当に一言もセリフ言えないみたいな、言えないというか言いたくないって感じになっちゃうっていうか、ね、さっきね、なんで私この辺やってんだって言ってたけど、もっと強烈に多分思うから、自分が役者じゃないと思ってるからね、
はい、
だったらやめるみたいなことができちゃうし、
はい、
役者じゃないから、
はい、
そう、それがやっぱり預けられないから自分で作ってるみたいなことがあるのかなっていうのは、
なるほど、
聞いてて思って、
なるほど、 ありがとうございます。なんかそれ聞くとやっぱ本当にもっと、うんうん、もっと近づいていこう。
かっこよ、かっこよ。
思いました。
急にかっこよくなったな。
そうですか。
いや今の顔良かったな。あ、それ映像じゃないけどね。でも声にも乗ってたよきっと。もう今の顔すごいグッと。グッ
といやでも本当稽古期間中は水谷さんに、うん、大変ご苦労をおかけしたと自負しておりますので。
そんな自負いらないでしょ。持たなくていい自負だよそれは。
そうですか。うん、いやでもなんか。うんまあ、いろいろ自分自身もブレーブレーだった分なんか一緒にいたキャストの皆さん、
はいはいはい、
メンバーの皆さんにもご迷惑をおかけしたんじゃないかなって。
そんなことはないんじゃないか、
思ったりもしたんですけど、
けど
でも
したけど、うん、
あの本当にみんなのおかげで台本分析が、
うん、
進みまして。
そうだよね、泉さんともなんかねすごい喋ったりしても
そう、まあ、そう川瀬優香ちゃん、
あそうなんだ、川瀬さんとも
はい、うん、もあのみんなで喋る機会、まあ、結構何回か、
そうです
、そう、
これも余談
だけど、いろいろありましたね。
インフルエンザがね、猛威を振るっちゃったんだよね。でも演出女子の小田さんにまとめてもらいつつ話し合える時間みたいなね、その中でってことでね。
はい、小田あかりさんにも助けていただきまして。
そうだ、この話題出てなかった今まで。
そうですね、
インフルエンザね、あのリレー形式みたいな感じで。ね、ちょっと
ありましたね、
だんだんだんっていう感じだったんだよね、
はい、
そうだったそうだった、う
ん、インフルエンザの時期にみんなでたくさん話し合いました。
ね、あそれが生きてたのか。
そうです
結局ね、
はい、
なるほど、まあ、それは
でもあれがあったおかげで、
うん、
多分みんなの芝居はより生き生きしているんじゃないかなって思いますね、
う
ん
う
ん、
あ そうだろうね、確かに、うん、振り返ってみると、
振り返ってみると
あのタイミングで、
でも私自身もみんなに本当に助けられて、
うん、あ
そういうことかとか、
まあまあまあ、つながりがね、
そういう風ななんかこう、うん、バックボーンがあってとか、まあここはどういうところでみたいなところとかも、
はいはい、
まあみんなで話し合いながら進めていけたところが、うん、なんか。本当に助けてもらったって感じです。
あそれはまあ素晴らしかったですね、うん、いや、まあ、それをでも生かしたのはねやっぱり辻さんだから。
いやいや、
話して結局本番の日変わらなかったなってなったらさちょっとどうしようもないから、うん、それは変わってきたからねここまで。
よかった、
う
ん、
大丈夫大丈夫、
はい、
次行こうか、
はい、
いやこれちょっとシンプルな質問だけど、
うん、
結局絵は何枚ぐらい描いたの、うん、結構描いて、成功でもね何回か描いて、描いては破るシーンもあったん で、
あそうです、
ね、実際破ったりもしたし、
いや本当は、
うん、
たくさんもう1万枚ぐらい描きたかったですよ。
1万は無理で10年かかってんだから私さんだって。
まあ確かに、うん、
だって YouTube 見たりとかしてたでしょ、
うん、はい、うん、50枚はいってないですね。
あそうか、
でも、うん、やっぱ絵描くのってかなり時間かかるんですよ私が思っている以上に。 40枚以上は描きました。
おでもすごいすごいすごい、
はい、
ってことはもう大体1日1枚くらいかな、1枚いくかいかないかぐらいは描いたってことでしょ、うん、まあ、あの凝ってる絵とさって描いた絵ともいろいろかもしれないけど、う
ん、はい、
なるほどね。どうその絵を描いたっていう経験自体は辻さんにとって。
あのまず私絵とか本当描かないタイプなので全く
全く
でもどんどん自分の絵が上手くなっていったし、あの絵ってこう YouTube で調べるとなんか絵ってあ別に描き方があってちゃんとそれで上手くなれるんだっていうのを知って、
確かにね作法みたいなのあるよね、
手順がちゃんとあって
ノウハウ
があって、でそれを学べてだんだん上達していったのもありますし、やっぱ色、
ああ
色に関しても今回大事だったので、
はいはいはい、
色も意識していろいろこう、うん、街を歩く時とか電車に乗る時とか、これは青だけど、
う
ん、本当は瑠璃色なんじゃないかとか、
あ、 ありますあります、う
ん、なんか、まあ、これは 赤だなとか、
うん、
なんかいろいろこの色何色なんだろうって正式名称を調べるようになりました、
はいはい、あ素晴らしいですね、はい、それはね、まあ、あのね南北線のカラーがみたいなそういう の下りとかも込みでってことよね。
そう、うん、今日あの来る時に電車が黄色だったんですよ、うん、
あ西武線
が、ね、西武線が、ね、うん、それに感動したりとか、
ああいいね、
なんかそういう、うん、こう感動レベルも上がりましたね。
おそれ素晴らしい、本当に素晴らしい、はい、うん、やっぱ役者はね、なんかあのやっぱ絵上手い人結構いたりするから、観察力の延長線上にやっぱあるんで、
なるほど、
まあ、下手な人もいるけど、うん、っていうのはね、やっぱ技術として一つ持っておくとね、パッてやった時に絵描けると、
うん、
役の幅も広がるし、
うん、確かに
いいんじゃないですかね、はい、まあ、それはなんかその別に私役がどうのこうのっていうか、辻真由子としてもね結構いい発見だったんじゃないかなって。
そうですね、あ、なんか、うん、役者としての根本的な大事な部分、
うん、すごいね、
いや本当にそこがこの私役の中に入っているなっていうのは感じました、
うん、ほうほうほう、 どういうこと詳しく聞きたいんですね、それ
五感、
あ五感ね、確かに確かに、
うん、五感を使
う、五感を使う、うん、
もうフルに使ってる役じゃないですか、でもそこを鍛えていくっていうのは根本的に役者としてはめちゃくちゃ大事な部分だなってすごく感じました、
うんうんうん、あそれはそうだよね、
はい、
役者という表現において、
うん、
それが武器みたいなところもありますもんね。
そう、どれだけそこが研ぎ澄まされているかで、
うん、
その火だというか、
うん、
なんて言うんでしょうね、表現力が、
うん、
格段に上がる、なんか違うんじゃないかなって
段違いですよ、それは
いうのは感じられました。
そうだよね、
はい、
あ稽古場でもこの話したっけ、なんかハマトンかどうのこうのみたいな、
あなんでた、そうなんか幸福、
あそう幸福ってだって、あ知的生活、知的生活っていう本書いてるハマトンがいるんだけど、
はい、
そのハマトンはまあエッセイストでもあるんだけど、もともと絵描きだったんだよね。絵描き、絵も描ける知的生活を実践した人で、イギリス人なんだけど、
うん、
でその人が言ってたのは、そういうその美的な生活を送っていくことに対して一番最初に大事にするべきは五感を整えておくことって言ってるね、うん、ここがやっぱ色彩感覚に疎かったり、あと耳でも音の音楽聞いても聞き分けが甘かったりとかすると、うんうん、その作者の意図とか味わえないから、そもそも、うん、だから健康な体っていうことが芸術を味わう上でもかなり重要な要件の一つなんだって話してるんだけど、
はい、
うん、そうだこれね、やっぱりすごく大事なことだよねっていう、
うん、確かに
そう深められるからね、五感って、
うん、そうですね、うん、かなりこれは人生観変わるというか、
うん、
幸福感変わりますね。
変わると思うよ、
めちゃくちゃこの五感を研ぎ澄ませるだけで、
うん、
めちゃくちゃ変わりますね。
めちゃくちゃ変わるよ、
うんうん、
だからまあちょっとなんか今日あれだな、割とちょっと教養ベースの話になったけど、うん、あヘッセも言ってたよ。そのヘッセってドイツの、20世紀の作家だけど、
はい、
ヘッセもなんかそう、まあ、自分自身もちょっと精神分析受けたりとかして、
うん、
まあ、内面結構見つめていくようなタイプなんだけど、
はい、
その中でやっぱりこう人生に生きがいを持てないとか沈みがちな人っていう人に対して、うん、まず何をするべきなんだろうっていうことを聞かれた時に、
はい、
とりあえず外に行って空を見ようって。で空を見るとやっぱりその自分がいかにそのちっぽけだったのかとか分かるし、
うん、
よくよく見ると毎日雲の形も違うし、
うん、
高さも違うし、
うん、
でこれっていうのは別に大金持ちであろうが貧乏人であろうが、まあ、目が見えてれば、まあ、病人であっても味わえる贅沢なひとときなんで、
うん、
この贅沢なひとときを都会の人たちはみんな忘れてると。でそれを取り戻すだけでもあなたは豊かな人間なんだみたいな、
なるほど、
話してんだけどさ、だからそれやっぱ人生観変わっちゃうよね、
はい、
五感をザルッとして
くると、そうですね、うん、そうですね、やっぱ豊かさって素晴らしいですね、
うん、強い言葉が素晴らしい、豊かさは素晴らしい、
うん、心の豊かさってすごく大事だなって、そ
うですね、うん、
やっぱそのために演劇があるんだなって、
おすごいですね。急にエンディングみたいなまとめ方になってきましたけど。うん、
はい、
どうか分かる。じゃあどうですか、うん、じゃあこの際、じゃあ最後これ聞きましょうか。はい、あ、でもそうね、本番の話はもうしたから、
はい、
じゃあ私に聞いてみたいこと、これで終わりにしようか。
私、
あ私は水谷です。ややこしいんだよな、とにかく。私で。
そうですね、ぶっちゃけ。うんうん、まあ、聞きたいことはいっぱいあるんですけど、まあでも、まあ、今回の総合的な感想、感成度か、
あ
完成度。
私役の。
私たちの。
全員私たち。
あでも私役でもいいですけど。
そうですね。う
ん、でもまあなんか欲張りなんで。欲張りっていうか、
うん、いやいやなんかあでも今なんか俺私はいいアイデアちょっともらってよ。なんかそのこれまあポッドキャストとかスタンド FM 聞いてる人だけだから全然言っていいと思うんだけど、はい、今の、はい、私たちっていうフレーズ、はい、次の公演使えそうだよね。
どっかで、うん、本当ですか。
これだってまだあ、まあ、チラッと感じ私が言ったけど、うん、私たち、うん、でもまだ使ってない気がするな。これなんか締めにすごいふさわしいワードじゃないだって。
本当ですか。なんか嬉しいです。私から生み出されるのが水谷先生に、
う
ん、
そうそうキャッチボールして投げられて
ちゃんとインスピレーションが、
うん、降りたと思う。それあのそれ置いといてごめんごめんごめん。で総合的な完成度、
はい、
でもこれはじゃあせっかく辻さん会だから辻さんの私の完成度って話にしとこうか。
はい、
まあ、明日あるけどね、明日の千秋楽が残ってはおりますが、
うん、はい、
あ
でもこれ聞かない方がいいんですかね。
あやばいか、明日あるからな、明日あるからな、
そう
ちょっとやめとくか、
やめときましょう、
危険が、
危険、危険
が、
危険だ。
いやでもこれそうですね、ちょっと皆さん、うん、聞いてる皆さんに言うと、いやこれぐらい結構なんて言うんですかね、評価とかに繊細な生き物なんですよ役者ってやっぱり。
はい、うん、その通りです。
その通りですよね。もちろんお客様の終演後の挨拶とかしたりするけど、
うん、
まあ、私たちもそうですけどアンケートとかも、
うん、
打ち上げでは見るけど、
うん、
いや途中で見るってやっぱり、まあ、いいこともあるけどね、
うんうんうん、
あこれこうした方がいいんだってあるけど、はい、リスクもかなりあるから、
そうですね、
うん、どう言ってもね、この後例えば辻さんめっちゃ良かったよでも、うん、それはそれで、
うん、
なんかあ大丈夫なんだって安心しちゃうのもあるし、逆にめちゃくちゃ細かく指摘して、
うん、
ここはまだできてない、ここもまだ足りない、うん、ここはこうした方がいいとか言い過ぎちゃうと明日直せるわけがないから、
うん、落ち込みます。
落ち込んで終わって明日私役がもうぐちゃぐちゃになって終わるって可能性があるから、ちょっとそれはやめよう、それはやめよう、
そうですね、これはやめておきましょう。じゃあ何聞こうかな、
軽いのでもいいよ
別に。軽いの、うん、さっきだって泉ちゃんがななんか脚本に関して聞いてたんで、
そう、ね、う
ん、そうですね、まあ、何がいいかな、あ演出、あそうですね、うん、演出で、
うん、
なんか一番、
うん、
大事にしていること、いやでも なんかこれありきたりすぎるな。
厳しいな、自分に対して厳しいな。
大事にしていること、そうですね、うーん、そうですね、じゃあそっちで、
それでそれでね、
はい、
そうだな、まあ、答えられる範囲っていうか、まあちょっと加減も分かんないから割と本音ベースでいくけど、うん、
はい、
まあ、自分のことを演出家としてはそんなに意識はしてないというか、
うんうん、
いやベースは脚本にあると思っていて自己認識としては、
はい、う
ん、演出家としてはどうなんだろうって、やっぱ絶えずそのなんだろう、ちょっと疑いの目が入りながら演出してるっていうか、
うんうんうん、
ある種逆に言うとそこが強みかなと思うけど、なんか演出家であることにそんなに固執してないから、
はい、
うん、絶対に私はこのイメージを持ってみんなに演じてもらいますっていうことはあんまりなくて、どちらかというと脚本というその土台があった上でやっぱ役者がいかに原曲やれるかっていうことに意識を割いてるっていうかね、
うん、
自分がやることはあんまり実はなくて、まあ、曲入れたりとかしてるけど、それは整えてる作業っていうか、はい、演者の方から何か新しいのが生まれるように整えてる、いろんなもの、身体的なものも含めて、だから逆説的だけどあんまり演出家ずらしないようにしようみたいなのはちょっとあるかもしれない。
でも確かにこう一緒に、まあ、うん、今回久々に、
まあ、確かに、
ね、久々ぶりに水谷さんと、うん、まあ、お仕事させていただいて、うん、はいはい、なんかずっとでもそこ、あ水谷さんは、まあ、そういうスタンスなんだろうなっていうのは、うん、ずっと感じていました、ね、
うん、
なので私自身も自由にやっていくことをすごくなんか評価してくださってるんだなっていうのはいつも感じていて、そうですね、なんか私自身も なんかもっと失敗を恐れずというか、
そうそうそうそう、
なんか常識外れなことをちゃんとやっていこうって。
常識外れをちゃんとってすでに矛盾が起きてる気がするけど言わんとしたことは分かる。
いや、常識外れでも恐れず
そうそうそうそう
やっていこうって思いました。
いや、そうなんですよね。
だってこの台本がまず常識外れですもん。
おお、すごい突きつけられたよ常識外れだって言われちゃって、はい、いいけど、そうですね。いや、でもそうだと思います。私もこれ最後に しますけど、いや、だからこれみんなにはね、劇場でも話したけど、
うん、
自分が常識外れだって実はそんなに思ってないかったけど、
うん、
今回の最後の拍手ですよね、終わった後、
はい、
カテコラ、暗転してパッて明かりがついた後、まあ、みんなが一列お辞儀するけど、お辞儀した後の拍手の感じを受けて、あ、なんか自分は結構ずれてきたのかもしれないみたいな、いい意味で、なんか今まで正直こうぐるっと回ってさっきのテーマに戻るけど、うん、要は意図、やっぱここはこうしてとか、このセリフこうしてとか、ここでこの展開をしてっていう、うん、でこうした結果、まあ、人は例えば胸を熱くするだろうし、
うん、
めっちゃ笑えるだろうし、うん、場合によって涙流したりとかするだろうなっていう、はい、そういう計算があって、それにはまればさ、当然みんなも拍手しやすいんだよね、結局、
うん、はい、
その約束ごとで成り立ってるわけじゃん。お客さんは驚かしてくれるんでしょって思ってて、はい、でそれに応えたものをポンって出してあげたらありがとうみたいな感じで、うん、ラーメン頼んだらラーメン食べるみたいな、それはそれで一つの正解であるんだけど、
はい、
今回は多分そのメニューも来る段階でも何が始まるんだろうってなって、うん、で出された料理に関しても、
はい、
例えばなんか自分が食べたことない果物みたいなさアボカドがこれなのかみたいな、なんかアボカドは食べたことないか、なんて言うんだろう、なんかもっとすごい果物、なんかドラゴンフルーツみたいな、なんか見たことないようなのが出てたみたいな、
はい、
それはなんか初めて感じたけど、でもまあ年によって変わるけどさ、年齢重ねてきたからそうなったっていうところもあるけど、はい、そういう普通じゃないものっていうのが出たなっていうのは、うん、ちょっと感じたかな。
あ、なるほど、
うん、
あ、でも私最初見た時に、うん、もう多分私の、私自身の辻真由子の頭は、うんうんうん、もうガチガチ頭ガチガチで稽古望んでたんだなって
あ、
もうかすごい振り返ると思って、うん、でも、うん、もう最後の方、稽古最後の方は、うん、もう捨てよ、
おいい、すごいすごい、お
っていうのが今回の私のテーマだったんじゃないかと、
うん、あ、辻真由子のね、
はい、
うん、あ、それはそうだったと思うよ、
思って
客観的に見て、うん、
なんかすごい今回参加できて、うんうん、私自身もたくさん成長させていただいているんだなって思いました、
うんうん、4月もあるよ、はい、4月もあるんだよ
今後も成長します。
そうそうそうだよね、そうそうそう、なんかもうガタカももう千秋楽終わっといてなっちゃったけどなんなら明日あるし、2月の公演も、
はい、
明日もあるからって感じだけど、
まだ終わってない、
まだ終わってない、明日があるんだよ、そうそうそう、なんかね、なんか4月に向けてもね、お互いね、私もパワーアップしたいしね、はい、
う
ん、
そうですね、
頑張っていきたいかなっていう、
もっともっとパワーアップして、
うん、
もっともっといいものを作っていきたいですね、
うん、あ、素晴らしい、はい、ということで、
はい、
今回は私とは何だったのか、どう演じたのかについて松井さんに語っていただきました、
はい、
いかがでしたかね、語ってみて。
いや、なんかいろいろと私が思ってることをちゃんとなんか水谷さんにお伝えする機会があって嬉しかったです。私は
そうですよね、
はい、
これ何度もどの回でも言ってるけど、
はい、
わざわざ面と向かって2人はそんなにない、
うん、
ある種最初のキャスティングした時は面談したけど、
あ、そうですね、う
ん、それはちょっとね、もうキャスティングありきの話だったから、
はい、
そう、違う感じだもんね。
そうですね、
作品しかも作ってる途中でちゃんと話すっていうのはなかったから、私も辻さんのいろんな面が知れて、
はい、
よかったかな。なんかなんやかんや、なんだろうな、その芸術面っていうの、制作面っていうのかな、
はい、
うん、そこではなんか一番なんだろう、芯を食った話したんじゃないかなっていう気は、あ、4人の
中でよかったです、
うん、それぞれ面白さあったけどね、
うん、
聞いてもらうかけど、うん、いや、辻さんのはね、やっぱ辻さんの回ですごい楽しい時間になりました。
あ、よかったです、
はい、 それでは、続きは次回にしていきましょう。次回は、戸田さん川瀬さんとともに、まあ、ザ・ステラについて語っていきたいと思います、
はい、
そう、そもそもね名前も最初決まってなかったんだけど、
そうですね、そもそも全然決まってなかったんですけど、もう公演の前日に決まりました
グループラインに流した
そうですね、
このなんでこの名前になったのかとかも含めて、本当はその話最初にするべきなんだけど、
はい、
あの物理的に無理だったから、はい、ちょっとこのみんなのインタビューね、
あ、そうですね、
終えた後に、
うん、でも素敵な名前になったなって
思ってます。いや、ありがとうございます、そう言っていただいて、
は
い、
本当に思ってます。
そうだよね、だってなんか途中の途中の最後の稽古か、
はい、
最後の稽古の時にさ、はい、みんなで名前出したりとかちょっとしてたよね。
あ、そうですね、いろいろなんか、ね、ギリシャ神話とか、あ、なんか
スーパーヒーローっぽい、
スーパーヒーローっぽいやつとか、
いろいろ言ってたもんね、
言ってましたね。
その中から考えたら、うん、ザ・ステラは おって感じ、
ね、そうですね、
うん、まあ、ちょっとこのそのあたりのね誕生秘話についてもまた次回で話していきたいと思います、
はい、
はい、それではまた次回お会いしましょう。お相手は水谷アストと
辻真由子でした。ありがとうございました。
君と君と君とあなたと、ここまでお聞きいただきありがとうございました。この番組ではリスナーからのメッセージをお待ちしています。概要欄にメールアドレスをご用意しておりますので、もっとこんな話を聞きたいというリクエストなどお気軽にお寄せください。それでは次回もよろしくお願いいたします。